もうね、
ほう。
もう昇進ですよ、本当に。
何でしょうか。
里のフェイバーっすよ。ジュリアに昇進っすよ。
あ、
ハートブレイクっ
はいはいはいはい。ハートブ
す
レイ
よ。
クね。
本当にも
惜しかったね。
う。いや、単幅でよかったね。
そう
まあでも
ね。
高め狙うんだったら、だから抑えでね、単幅はね。単
うーん、
幅ひょ
そ
ろっ
う
と買っと
だな。
いて、みたいな。
まあ、そうやな。ワイドで引ってても当たってたもんな。一応、印はあったわけだからな。
そうっすね。もう本当なんか今日ほどね、自分を呪った日はないですね。マジで。いや、本当なんて下手なんだ俺と思ったもん、本当。なんかあんだろうと思って。その、買い方がもうね、拓也さんのことバカにできないぐらい絶妙に下手くそなんですよ、僕。本当に。やってらんねえっすよ、マジで。もう、本当なんか今日脱力しました、本当に。本当。
そうね、やっぱ一個歯車狂う、あの、なんていうの、噛み合いはな、でかかったのにな。
いや、あれが佐藤のが4だったら諦めつくんですよ。
まあまあ、そうやな。
うん。だけど3に入ってんのに外すってと思って。あれ思い出しましたよ。何でしたっけ？レッドアバンセが、阪神牝馬で2着来た時に何も当たってないっていうやつ。ああっつって、レッドアバンセ本命で何も当たってない。あと米子ステークスがポートアイランドステ、ポートアイランドかな？マイネル・アウラート本命で何も当たってないって。あれも2着で1着ウィンプリメーラで何も当たってない。ステゴ・ドンブリで何も当たってないっていう、別に消すほどじゃねえじゃんみたいな、ウィンプリメーラーみたいな。
そうです
だ、
ね。
阪神牝馬も別にミス・パンテール消すほどじゃねえじゃんみたいな感じになってて、はぁーっていう。多いんですよね、そういう外れ方がも
それウィンプリミエールはあれよね、2着のステゴ引いてる中に、ね、そこもステゴ引いとかなあかんよね。
う。そう、しかもウィンプリメール、別に3番人気ぐらいでそんな断然とかじゃないのに、とりあえず流しときゃいいじゃんっていう。
そうや
そういう
な。
時に限って3、4頭ぐらい絞ってカッコつけて買ってんすよね。出せ出せって。総流しでいいよ、総流しで。生まれん総流しで。レッドアバンスでもそう、あれ万馬券だし。
そうやな。だって今日の佐藤のあて60万ぐらいついてたわけやろ？
ただ、サトノフェイバーで生まれん総流し に一瞬しようかなって思ったんですけど、それやっ
ああ、
て
そ
た
う
ら
かそうか。
もう死
死
ん
んでで た
ま
よ
し
な。
た、それは。よりやばかった、それはもう。
そうやな。
こんなトーンじゃないぐらい、多分 M ラジを多分3週休むぐらいのショックを受けて。
これでもちなみにあれなんですよ。2人の本命が1着3着なんですよ。
そっかそっか、ドーバー、タクヤさん本命？
最後結局本命だけど。
そう、
まあ
だ
僕ちょっと
から、
晒せへんからあれやけどね。
ツイッターでなんか単勝のあれが流れてきて、俺に言えよと思って。ドーバーはどう？ブラフィーとか言えよと思って。なんで言わへんねんと思って。何こいつ単勝4000当ててんねんと思って。一番ショックな時にそれ来たんで。あれあれですよ。僕が精神的に弱ってたらもう自殺してますよ、本当に。あれのせいで。
そう、だから僕も逆やってな。あれ？誰が佐藤のフェイバーなんか勝ってんのか。あ、ブラビアンとかと思って。もう気づいた時にはもう会話終わってた互いにみたいな。いや、しまったーと思って。
あ、
僕
互い
だ
にし
から、
まったと思ってたっていうね。
そう、僕だからたまたまターン当たったけど、生まれも当たったけど、3連複は1、2、4、1、2、4やったからね。
あー、惜しい。もし僕が言って
ブラ
た
ピって
ら、
たら、それ入れてたかもしれへんし。
あー、でもそれって結局、たけさんのみ幸せになってるっていう。
可能性は僕が、その話をしてた ら、
あ、
た
そ
くさん
っ
の会
か。
話の中でドー
ブ
バー
ラ
も
ビ、
出て
ド
た
ー
し。
バー入れとけって、みたいな。どうせフェイバーから行くんやからとか言って、入れてた。あ、もう、もっと協力し合いましょう、もっとね。もっと、密にこう話し合いを重ねてですね。エムラジのパーソナリティとしてね。はい。足並み揃えていきましょうね、今後はね。
そうです
はい。
ね。
あ、そういえばね、最近あった話していいですか？
いいですよ。
最近転職活動してまして、
はいはいはいはい。
ちょっと前に面接行ったんですけど、
おうおうおう。
で、そこが、集団面接だって言って。
ほう。
なんか集団面接って言うと、4人とか5人とかってイメージしません？なんか集団って言われたら。
ああ、まあまあ、そうやな。
だから大人数覚悟して行ったんですけど、まあ、結局2人だったんですよ。なんか2対2みたいな。そう、だから集団って言われたからさ、なんか青森からこう集団就職列車に乗って みたいなイメージするじゃないです
な
か。
るほどね、なる
オ
ほど
ール
ね。
ウェイズ3丁目の夕日みたいな、ゾロゾロ出てくるみたいなイメージだったんですけど。
いつの人間やねん、あの人。
でもまあ2人だったんですよね。 で、まあ、自分先に着いたんですよ。
はいはい。
で、もう一人の人を、面接官と一緒に待ってたんですよね。
うん。
どんなやつ来んだろうって思ってたんですけど、したら、まあ、来たんですよ。入ってきたら、
うん。
なんか可愛らしい女の子で、
ほう。
多分20代半ばから後半ぐらいの、
うんうん、
で、メガネかけてて、
うん、
で、なんか外したらいかにも、可愛く化けそうな感じのオタクっぽい感じの子だったんですよね。
はいはいはいはい。
僕そういう子好きじゃないですか。
そうですね。
いや、で、まあ面接始まって、まあ普通に答えて、まあ終わったんですよ。
うん。
で、まあまあ僕結構いい感じで答えられたなとか思って、で、
うん、
で、帰り、最寄り駅が一駅しかないんで、
うん、
帰り道一緒だったんですよね。
ああ
ずーっと、なんか縦に、うん、縦にっていうか横にとか、なんか、まあ一緒にみたいな感じで帰ったんですけど、うんはいはい、ちょっと話してみてーなーと思って、
うん、
ちょっとだけお話ししたいなーと思って、
うん、
で、駅に向かってったんですよね。で、どんどんどんどんもう時間がなくなったわけですよ。
うん、
で、あーどうしようかな、話しかけようかな、どうしようかなーと思ってたら、
うん、
結局話せなかったんですね。
なんじゃそれ。
なんか、昔よりはだいぶ異性と話すの慣れたはずなんですけど、
はいはいはい、はい。
なんか、久々にこの感じ味わったなと思って、なんか、話したいけど話せないみたいな。
うん。
あったんですよ。大学の時とかサークルとかでさ。なんか、ちょっと女の子とかいるんだけど、なんか話せないみたいなさ。
うん。
まあ、高校の時とかもそうですけど。僕ほら、前にほら、高校時代の時に、可愛らしい子からおはようっていきなり言われて、
無視した
っていう。無視したっていう伝説があるじゃないですか、レジェンドが。
はいはいはい。
ね。
はい、
だそれの感じを思い出しましたね。
うん。
もし、だから次会えるならいつだろうかなと思ったんですけど、
うん。
多分、二次面接に行ってたら、
うん。
会えるはずなんですよ。共に受かってたらね。
はいはい、はい。
か、入社後か。
うん。
だけど、その子、面接中に、
うん、
ずっと、御社ってあるじゃないですか、言葉。御社に、
はいはい、
御社のこういう活動がとか、はい、御社がとかって言うじゃん、はいはい。で、御社って言わなきゃいけないところ、うん、ずっと弊社って言ってたんです、その。だ多分こいつ落ちんなと思いながら横で見てたんですよ。あ、こいつ弊社つっちゃってるわと思って。っていうかもう、お前弊社つってたらもう入っちゃってんじゃん、その会社に。そう。弊社がって、弊社の活動がっていうか、いや、お前の会社じゃねえよと思って、ずっと横から突っ込んでたんですよ。エア突っ込みしてたんですけど。で、自分めっちゃ手応えあったんですよ。
うん。
面接の感じ、やりとりとかもなんかニコニコしながらできたし、まあ、これはまあ、受かんなくても2次はいけんなと思ったんですよ。
うん。
したら、まあ、先日メール来て、
うん。
慎重に検討したご結果、ご希望に添いかねることとなりました。ブライト様の今後一層のご活躍をお祈りいたしますっていうメールが来たんですよね。あ、これ、はい、あれ?と思って。あれおかしいなと思って、パソコンの裏とかも見たんですけど、これ裏側とかこうやって確認したんですけど、何度F5 連打しても変わんないんですよ。あれ?おかしいなぁ、みたいな。だから俺落ちてんじゃねえかよと思って、俺だよ、その横で弊社言って笑ってたのに、俺が落ちるんかいと思って。なんか手応えあったのにさぁ、と思って。だから逆に、だ手応えあったから、もう僕の中では全然落ちる感じなかったんですよ、本当に。
うん、
だけど、もうどんどん疑心暗鬼になってきて、
うん、
実はあの女がスパイで、
うん、
面接中に横から間違いをちゃんと指摘できる人間かどうか見てたんじゃねえかなっていうのを今思ってるんですよ。そこで、あ、それ弊社じゃなくて御社ですよっていうふうに横から言ったら、あ、この人ができてるなみたいのを確かめてたんじゃねえかなっていう。だからそれを確かめる意味でも話しかけときゃよかったなっていう。
なるほどね。
思ったんですよ。だから結局何も得られませんよ。だから女の子にも会えねえわ、面接受かんねえわ、みたいな。
受かんねえわ。
なんなんだよ、これ。ふざけんな。で、里のフェイバー外すわ、みたいな感じで。
外すわ。
おいおいおいおいと思って。どんだけ不幸を巻き起こしてんだよ、と思って。というわけで、腹いせのためにラジオやりますんで。
ありがとうございます。
はい。腹いせでやります、このラジオは。はい。メール来てるんで。
ほ。
ラジオネーム、まさけさんです。
あ、はい、はいはい
はい。はい、先週いただきましたけどね。
うん。
いつも楽しく M ラジオを聞いているまさけです。
うん。
まさきなの?まさけなの?みたいなこと言ってて、まさけだそうですね。はい。 先日の放送でお便りを読んでもらい、嬉しくて好きな子からメールが返ってきたような気持ちになりました。本当か？本当か？そこまでいいもんじゃないでしょ。で送れば 100% 採用だからね、ほぼ。悪口とか書いてなければ 100% 採用だから。まあ、悪口書いてても読む可能性あるし。私の人生で初採用だったので、この気持ちを鮮度だということを再認識した次第です。あ、なるほどね。そうそう。何回もね、読まれてくると慣れてくるから。もう読まれるのが当たり前になってくると、もう別に送んなくていいかみたいな感じになっちゃいますからね。
そう。確かにね。
それが鮮度です。
はい。
はい。先月の天皇賞では You Can Smile を応援し、妻不在の家で I Can Smile と叫べたので、あのレース結果には満足しています。
青やな。
妻不在、まあ、妻がいたらできないでしょうね、これはね。
まあ、そうでしょうね。
You Can じゃなくて I Can なんだね。
はい、はいはいはい。
長々と失礼しました。ここから本題です。
はい。はい、
大して長くないですけどね。はい。うん、最近馬券に自分の精神面が色濃く出てしまっており悩んでいます。恋愛のように昔好きだった子が忘れられないみたいに、一度応援したらその馬を切ることができずに点数が多くなり、馬券的には負けてしまい困っていますってことね。ブライトさん、タクヤさんも同じような経験はあると思うのですが、お二人は昔応援してた馬を馬券から切る基準などは決めているでしょうか？切実な悩みですね。何かあれば教えてください。噛んでませんよ。はい。
はい。
それでは、エムラジオのジャパンカップ予想を楽しみにしています。You Can Smile を忘れたいのに忘れられないまさけでした。ってことでね。
はいはい。
高谷さん。
僕はあかん話だから
ね。そうですよね。
うん、
まだそれ買うっていう。
そうね。僕はあかん話だからな。
ただ、僕もだいぶ長い間シベリアンスパーブ買ってましたけどね。シベリアンスパーブ一時期強えなと思ったんだよな。
違う違う。それな、ええねんけどな。だって、あんただってさ、ヘニーヒューズあんだけ出て、あそこだけやってるわけやからさ。
ヘニーハウンド？
ヘニーハウンドや。
はい。
だからやっぱそれやると嫌やん。
まあそうなんですよね。
そうやろ？
しかも、別にあそこはダートから芝なんだから買っときゃいいだろっていうタイミングだったのに、何やってんだよ俺っていうね。俺マジでずっとヘニーハウンド買ってたんだよな。いや、お前ら全北九州近年のレース見ろ、めっちゃ強いから。あのレース見てたら買えるんだよ。でも、全然期待に応えてくんなくて、切った瞬間、あの京都千二の高速レコードみたいなレースしやがって。強楽ステークスでしたっけ？
そうそう。
忘れたけどさ。さっき、あれもうほんと、もう、ほんとは思い出の扉で、っていうかもう記憶の扉に閉じ込めたいんだけど、あの嫌な記憶はね。
だって未だに高速レコードやろ、あれ違う？
あ、そうかもしんない。
そうやで、多分。
1200メートル何でした？47秒ぐらいでしたっけ？47秒3ぐらいで勝ってましたよね。
そうそう、めっちゃ早かったね。
アグネスワールドより20秒ぐらい早いじゃねえか。めちゃくちゃ早いじゃねえか。バケモンじゃねえかよ。ヘニーハウンド。
そう、だから追いかけてた馬で、あかんからでも、まあ、人気薄であったら、まあ、名称なんとか、おってんか、ヒンバのな、エリザベスが買ってきて、
あ
かんと、ずっとあマンボとかみたいに、まあ、ああいう形になってしまったらもうさすがに追いかけへんけれども、
はいはいはいはい。
まだなんかちょこっとなんかあるかなとかっていう間は、人気薄なら僕は多分追いかけてしまうかな。人気になってしまう。
キングハードでしょ。
うん、あ、そうそうそうそうそうそうそう。
キングハードとかでしょ。
そうそう。だから人気になってしまうと、まあ、ちょっとハードル上げるから、
はいはいはい。
切っちゃうこともあるけれども。
僕はだから1年以内って決めてるんですよね。その、いいレースしたなって思った日から1年以内は適用みたいな。
うんうん、
ヘニーハウンドは1年過ぎて、ちょっと過ぎた後ぐらいにやりやがったんだ、あの野郎。だ俺の1年ルールを破ったんだ、あいつは。あーっつって。あと、マイネル・フロストちゃんね。間隔開けたから大丈夫かなと思ったら、新潟で走ってやろ、あいつ。おーっつって、俺が切った瞬間、フロストみたいな。ただ、基本は1年以内っていう、あのルールはあります、僕の中に。
はいはいはいはい。まあ、あとはある程度人気やな。
そうですよね。人気でしたら、切ろうみたいなね。
うんうん、
あとは、まあ、さすがにずっと十何着
そうそうそうそうそう。まあ、もうどうしようも
ない。明らかにリズムがっていう。
うんうん。
そう。二桁着順何回も続けるとかだったら、まあ、切っていいと思いますけど。
そうですね。
はい。まあ、そんな感じですよ、まさけさん。
はい。
はい。参考になったかな？
うん。
はい。同じく
まさけ。あと、これで、
はい。
なんだっけ。先週の放送でさ、
はい、
本当のまさきさんにちょっと申し訳ないってなって、なんか、個人情報だだ漏れやないかって
言
って
もらったんで。エモマさん。
はい、名前を出さんで、一応。
ああ、エモマさんはまさきです、あいつは。まさきです、あいつは。
いや、すごい、ね。
それ皆さん、Facebook とかで検索しておきましょう。まさきです、あいつは。
はい、すいませんでした。
はい、というわけでね。もう一つ、ラジクマサケさんから。
うん。
最近スピードラーニングを聞くようにラジオ日経のラジオを聞き流しているマサケでーす。
はいはい。
その中で東京のレースにて解説員の方が関西のダートの馬のレベルの高さがわかるレースでしたねと言ってました。ブライトさん、タクヤさんは芝ダートともに関西の方がレベルが高いなぁと感じることは多々あるでしょうか。私が愛するトラックマンは美穂担当なので出走馬に関西馬が多いときは信頼しないようにはしています。しかしそんなレースで勝負できるようになれればいいと思い質問しました。いつもエムラジ楽しく聞いております。ということでね。僕でもね、ダートはあんまり見ないんですけど、
うん。
でもダートの多頭数戦とか阪神京都とかは多分1600万下ぐらいから一気にレベル上がる感覚はありますね。
あ、関西がってことやな。
そうそうそうそうそうそう。
あ、
まあ、それって芝もそうですよね。
うん、なんか、まあ、そうだね。関西は強いっていうイメージはあるよね。
芝もやっぱりチャレンジカップとか、
うん。
あの辺のレースよりも、絶対 AJCC とかレベル低くなりません？なんか。
ああ、そっちもそう
か。なんか AJCC ってもう急騰立てで、なんかもう雪のサンロイヤルとか出てるイメージじゃないですか。
そうやな。
おい、雪のサンロイヤルかよ、みたいな。ダンスジャッジ雪のサンロイヤルみたいな感じでしょ。なんか、関東重賞 G2 みたいな。
そうやな。
そう。だからそう考えるとやっぱり、なんかチャレンジカップとかで16頭、18頭とか揃ってたりとか、
うん、
そういう方が、ね、鳴尾記念とか、金庫賞とかわかんないけど、
うん
まあ、関西馬がよく出てるレースとかだったらなんか、レベル高いなってイメージありますけどね。
うん。
うん。
まあ、だいぶ差は縮まってきたと思うけどな。僕の時は、販路ができてから、やっぱり関西馬がめっちゃ強くなってたしね。
はいはいはい。
うん、
今でも結局、外球があるから、あんま関係ないんすかね。
そうなよね。それがあるからね。
というわけで、もう一通来てまーす。
はいはい。
ラジオネーム、アジアの壁さんです。
はいはいはいはいはい。
ブライトさん、タクヤさん、こんばん、ワイプティアーズ。
はいよ。はい。
まずは、Mラジで、7周年、8周年突破おめでとうございます。
あ、ありがとうございます。
毎週欠かさず聞いてるわけではありませんが、聞けよ、これ。聞けるときはいつもフルで聞いて参考にしてますってことね。それと9月のメンクさんのオフ会のときはありがとうございました。
いえいえ。
ブライトさんと一緒にカラオケで熱唱したり、タクヤさんと、これなんて読んだっけ？手の甲の甲に東って書くやつ。
あ、甲なん？あ、そのままやな。あ、違う違う違う。
口頭？
うん。
こうに、ね、手の甲に東。
はいはいはい。
特別の予想をして、本命被ったりして、驚きと楽しみが混在して濃厚な時間でした。
はい。まあ、彼は取ったけど、僕は取れなかったけどね。
てか結構アジアの壁さんかけるんですよね。5000円とかドーンとかね。
そうそう。あの時こう、だって、馬単500円で10何当たってたし、僕、単勝で5000円ドーンって方2着やったし。おいみたいな。
またよろしかったら、深いにも参加したいので、その時はよろしくお願いしますってことで、ね。
はいはい。
それではこの辺で、さようならキシスってことでね。
あ、いい。
アジアの壁さん、そうでしたね。ちょっと名前の由来を教えてください。
あ、ほんまやな。
うん。ちょっと気になるからね。
確かに確かに。
うん、はい。そうですね。まあ、なんか、もし中京府とかね、もしあれば、
うんそうですね。
いい
また。
ぜひ来てくださいよ。
はい。
はいはいはい。じゃあ、そろそろ行きます。
行きましょうか。
行きましょう。まとまり系系バスロン。エムラジどうも改めましてこんばんはブライトでございます
はいどうもタクヤです
ただみんなが聞いてるときはこんにちはかもしれません はい。
そうかもしれない、
ね。基本は夜ではないっていうね。まあでも、こんばんはで行きましょう。
はい。
はい。じゃあ、この番組はどんな番組かっていうのを僕が紹介しましょう。
お、
この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はいはい。
最近あの血のコンプレックスっていう本を今更また読み返してるブライトです。
おお、
あの M の法則の元になった理論ですね。じゃあジャパンカップ予想いきますよ。
はい、行きましょう。
まとまり系競馬ソロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ、
どうも高田久美でーす。
はい、
2階席ちょっとメンズ、あの俺の高田久美のモノマネですよ、あの激似の、
うん、久しぶりやな。
ドラゴンボール武道伝3っていうゲームがあるんですけど、
ほう、
それにあの海王神っていうキャラがいるんですよ。
うん、それは、なんかわかる。
そのキャラが空を飛ぶときのモノマネやります。
はい。
えらい！はい、以上ですね。
はい、ありがとうございました。
あいつ自分で海王神だから、えらいって言っちゃってんですよね。
ああ、なるほどね。
空飛ぶ、えらいって言うんですよ。
はい。
あれが意味わかんないですよね。なんでこいつえらいって言っちゃってんだろう、自分でと思って。っていうモノマネね。
はい。
予想コーナ
ー！もうやったよ。
はい、ということで、今週の予想レースはですね、はい、第39回ジャパンカップでございまーす。
はーい。
じゃあ、高橋さん、思い出の第1回ジャパンカップの勝ち馬は？
ね、ジュピターアイランド。違うな。ちょっと待ってよ。メアディーローズ。
はい、正解。
はいはいはい、はい。
さすが。さすがですね。
思い出じゃないけどね。
思い出ではないですけどね。
だって、はい、メアリードーズの時に僕知らんもんな、多分。
僕もだって、ね、あの、去年の時に、じゃあ、ボラピーの思い出のジャパンカップはって、うん、メアリードーズって言ったら、生まれてへんやろみたいなこと言われました。
そうやな。
はい。そんなジャパンカップでございます。
はいはい。
じゃあ、もうじゃあ、現時点のオッズ行っちゃいましょうか。
そうですね。
はい、もう出てるんでね、金曜夜段、うん、あ、土曜夜段階です、今回は。
はい。
はい。一番人気、
うん、
ワグネリアン 4.6 倍。
おっと。
二番人気、レイディオーロ 5.5 倍。
うわ。
三番人気、ユーキャンスマイル 5.8 倍。
四
番人気、スワーブリチャード 6.1 倍。
お
ー。5番人気、カレンブーケドール 8.1 倍。
お
ー。6番人気、ムイトオブリガード 13.2 倍。7番人気ルックトゥワイス 14.4 倍、
うん、
8番人気シュバルクラン 17.3 倍と続いていきます。
はいはい。
以下エタリオ、ジナンボーと続いていきますね。
なるほど。
ダンビュライト、マカヒキと。はい。さあ、じゃあ互いの本命を。
はい、
いいですか。
はい
はい、じゃあ互いの本命です。せーの、ドン。はい。ブライト、本命、ルックトワイス。タケさん、本命、カレンブーケドールでーす。
はいはい。
はい。じゃあ、カレンブーケドールの方が人気してますんで。
お。
お願いします。
はい。まあ、カレンブーケドールでございますね。まあ、まずみんなに言いたいのは、
うん。
この馬は僕の女なので、手を出さないでくださいと。
いや、ほんとそうだよ。ほんとそう思ってる。俺は。マジで。拓也さんより思ってるかもしんない。本当に。拓也さんよりは、それは拓也の女だぞって思ってる可能性がありますよ。はい。
まあまあ、この、まあね、一応、神経の挙動をある程度見せてるので、まあ、精神力、ある程度触れてるタイプの馬だと思います。で、うん、今もみんなが推してるのは、まあ、そのままで、なんだ、鮮度であったり、牝馬の異端性であったりというところだと思います。まあ、それはもうね、もうあまりこと細かく言わなくても、もう皆さんご存知のことだと思うので、まあ、ここまででいいかなと思うんですけれども、まあ、過去の三歳牝馬、の成績、今さっきね、ブラさんもちょっとちらっと言っていただいてたことなんですけれども、2、2、1、11なんですかね。
はい。
で、一番のキーポイントっていうのは、その、まあ、東京の2400という舞台で400メートル延長になるっていうことだと思うんですね。
うん。
で、延長っていうのは、量とかその L の許容範囲っていうのが、まあ、ある程度求められたりするんですけども、まあ、彼の場合はディープなので、まあ、若干そこは大丈夫かなと。
はい。
で問題は、その、物理的な延長で、その、体力の問題。
はいはい。
うん。まあ、一応ね、周回賞ある程度頑張っちゃってるので、それが耐えられるか耐えられないかっていうことだと思うんですけども、まあ、カレンは、その、一応格上げなので、まあ、その、なんていうか、その、量とかね、L とか、そっちの方に振り切れてる方の、馬、例えばミッキークイーンとかハープスターとかいますよね。
はいはいはい。
こういう馬たちは、その鮮度はあるけれども、結局、その対応だけして終わりっていうパターン結構あるんですよね。
はい。
まあちょっとデニムは後でまた言いますけれども。
うん。
で、むしろ構想してる馬っていうのは、うん、ウォッカであったり、レッドデザイアであったり、ジェンティルであったりするわけで、ちょっとアーモンドはちょっと別にして、これはもうちょっと別々馬としてちょっと見たいので。
はい。
で、こういう馬は明らかに C に依存するタイプっていうのが強いんですね。
はい。
で、カレンは現状そっちに寄ってはいるんやけれども、
うん。
今言ってたそのウォッカとか、
はい、
レッドデザイアとかジェンティルとかに比べれば、
うん、
やっぱ C 弱いと思うには、
うん、S も弱そうですけどね。
そうですよね、全体的に弱いと思うのよね、
うん、
で、こういうその強い勝った馬たちっていうのはある程度肉体の限界を超えて走ってくるんで、ジェンティルとかみたいにマイナス12キロだけ、
うん、
ね、あんだけがっつり減らせてもやっぱりC が強いとこう持ってこれるっていう、そこまでその C に振り切れてるタイプの方がいいやと思うんでね。
はい。
まあ、現時でもほら、晩年はまとまりに寄ってきてたけども、この当時はやっぱだいぶ C 強かったと思うから。
そうですね。マイナス14でしたね。
14か。なんかそれぐらいでね。はい、で、まあ、オルフェンに競り勝ったりするわけやから。
はいはいはい。
で、一応ね、カレンは今回そのレベルとしては1番人気3着、2番人気2着で、疲労レベルは現時よりは低いと思うのよ。
はい。
で、ウォッカとレッドデザイアっていうのは、まあ、ほぼほぼ、ウォッカは、あれでね、なんだっけ、エリザベス飛ばしてるよね。
そうそうそうそう、そう。
ね、で、これ、1トンザっていうのものなので、まあ、臨戦ちょっと微妙と、もしかしたら、その、体の方に怪我かなんかで異常があったかもしれないっていう意味で、立て直すっていう意味でね。
はい。
で、レッドデザイアも、中華賞、
まあそうですね。
勝ち合った境に。
ギリギリの競り合いですからね。
うん、そう、ね、2番人気いったからかな、確か。
はい。
ね、だからその分考えたら、やっぱりただ程度疲労はあったと思うのよね。で、そのレベルに比べれば、彼はまだちょっとマシやと思うには。
はいはいはい。
うん。で、デニム&ルビーっていうのは言っておいたいのね。これ L っぽいタイプの馬なんやけども。
はい。
こいつは今、上記した馬たちに比べて、はるかにストレス疲労のレベルが低かったと思うね。
はい。
ロードステークスは勝ったけども、あれ一番人気一着やな、確か
に。あれ一番人気一着。
そうやね。で、あと週刊賞女王杯、凡走してるもんね。
そうですね。軽く凡走。
で、そこで、そうです。そこで人気ピコンと落ちた境に、その舞台があって、ある程度対応してるのに加えて、人気も落ちて、ストレス疲労もなかったから持ってこれたっていうパターンで、
はい、
L とかっていう方向に触れるのであれば、ここまでストレス疲労はない方がいいと思うのよ。
はいはいはい。
ね。で、彼はまあどっちかというとそっちの方のタイプじゃないので、C の方のタイプだと思うので、
はい、
じゃあ、出荷賞の2番人気2着がどの程度のものかって考えたら、やっぱり、ある程度ペースも良かった、早かったし、
うん、
まあ、その、激戦になってない分、マシかなと思うんだけれども、
はい。
まあ、G は2着なんで、ある程度、疲労は残ってると思います。
うん。
で、今言ったみたいに C に完全に触れてるわけでもないので、危ないっちゃ危ない場面なんやけれども、そもそも、相手関係が弱すぎない。
うん、
なので、その、ジェンティルの時はオルフェーブルがいたし、
うんうん、
レッドデザイアの時は、
ウォッカいたし、
ね、ウォッカいたし、うん、で、ウォッカ4着の時は、名称サムソンじゃねえわ、名称、アドマイムーンか。
アドマイムーンと名称サムソンとあいつもいました、
ポップロックかいな。
そう、ポップロックね。
ね、その辺のその、骨っぽいメンバーがガチガチガチガチおったので、ある程度の C が要求されてたんだけども、もう今回その、 スワーブ・リチャードであったり、その有名な名前のもありますね。レイ・デールとか、
はい、
シバル・グランとか。もうこの辺半分屍になってますもんね。
そうですよ。もう。
そうでしょ？
はい。
だから、そこまで、なんていうのかな、その、がっつりした C までは要求されへんかなと思ったのよ。
はい。
だから、やや C が弱いけれども、このくらいの疲労度と相手関係ならば、まあ、苦しくても乗り越えてやってこられる、僕は疲労度かなと思うのよね。
うん。
まあ、ね、上州会でも接戦ではなかったし。
はい。
だから、まあ、そういうのも総合して考えると、やっぱり鮮度面であったり、異端であったり、っていうその良い方のプラス材料の方が、
うん、
やっぱ今回に限ってまだ上回るかなっていうふうに思ったということと、
はいはい
はい、あとはね、まあ、やっぱりウォッカーの時代っていうのはある程度その知の多様性があったので、いろいろと対応しなきゃいけなかったと思うのね、
うん、
で今回はほら言ってもやっぱりディープとかまだ金亀とかの世代の子たちで、そんなに知の多様性もないので、今のそのディープのC まとまりっていうものがちょっとこう通用する時期のメンバーだと思うので、
はいはいはい、
その点もやっぱりそのウォッカーとかレッドデザイとかその辺の時期に比べるとやっぱりハードルは下がってるはずなので、
うん
うん、それならば今のカレン・ブーケドールの勢いと異端性と鮮度とっていうのがあれば、まあ僕はやっぱり十分に乗り切れるかなと思って、結局ね、周り見渡してもそういうメンバーばっかりなので、食事動いたのはもうこれか。あともう今村さんが印打たれてるルクトワイスか、もう二択にしか、やっぱ正直答えは行き着かなかったっていうところなので、ならばもう僕はもうオプションの時からこの馬は強いと思ってるので、こっちの方を本命にしたという感じです。
はい、はい
はい
はい。まあ、僕は消しました。
はい。
これはもう意地ですね。例えば、だからカレンを、何系って見てんのか知らないけど、その、
うん、
だから C 系って見てるんでしょ大概の人は。
うん、
まあ、拓也さんは、拓也さんはいいですわ。拓也さんは、うん、もう別に僕の中では、そういう C とか、なんか、もうそういうのはいいです。もう、基礎をちゃんとやられた方なんで、もうそういうのはいいです。うん、もう。だ C って見てんだったら、秋華賞で一応、ハイペースで、ある程度混戦になってるわけじゃないですか。流れて、うんで、
うん、
あれじゃないですか、シオンがある程度緩い流れの外枠から前行ってからの秋華賞がハイペースで差しに丸一取りかけて、まあ2着に走ったってことじゃないですか。
うん。
まあ道ある適正とかとりあえず置いといて。うん。だから本番ハイペースになるっていう C を生かしてっていう結果で秋華賞の2着があるはずなんで、
うん。
その鮮度とか抜きにして個体評価で見たらここ合わないと思うんですよね、僕は。緩いから。
うん。
緩いと思うから。だって、オークスの時結構流れた上に、まあ、うん、初 G1 っていう鮮度もあったわけじゃないですか。
うん。
だからそこで C だっつって、アップでとかって言ってるんだったら、ここ買うなよと思っちゃうんですよね。
うん。
うん。だから今回スローで、まあスローかわかんないけど、まあ、前走よりは絶対緩むと思うんで、で、それで400メートル延長っていうことじゃないですか。
うん。
で、今のこのちょっと過剰人気というか、ちょっと人気し、見られてるじゃないですか、完全に。8倍って。
もう完全に見られてるよね。しかも内枠入った瞬間にもうどうしようもなくなったよね。
そう。
もう私全開よね。
で、3歳牝馬で、走った馬は全部オープン以上で一番人気一着経験があったんですけど、うん、
ああ、なるほど。
この馬にはないんですよ。
うん、うん。
一番人気一着経験が。
あ、それはちょっと僕も調べつけついてなかったな。
そう。だからそれが嫌だなと思って。
あ、そうか、デニムもそうか、ローズ一番人気一着か。
あの馬、フローラも一番人気一着だから、
あ、そうね。
重賞で2回一番人気一着経験持ってるんですよね。
レッドデザイは？
レッドデザイはエルフィンで一番人気一着。
そうか。ああ、オープン以上、そうか、エルフィン一番人気一着か。
なので、それに比べたら、まあ、劣るのは絶対だと思うんですよ。
うん。
で、僕はこの馬 C 系だと思ってるから、ディープの C 系って過去どういう馬がいたかなって言って、ちょっと、自分の中で考えてみたんですけど、
うん、
アルワインかな、あとダノンシャーク、
うん、
あとステファノス、
うん、
あと湘南パンドラ。
そうですね。
僕この4頭がまあディープで言ったら C かなと思ってるんですけど、うん、この4頭って初重賞で全部連帯してないんですよ。
お
4頭とも。だから鮮度要求率が低いんですよ。鮮度要求率が低いから現役が長いんですよ、この4。
うんうんうんうん、
ずっと活躍できてるんですよ。
うん、パンダがだって4歳もな、結局ジャパンカップ勝ったな。
そう、あれもそうだし、うん、結局引退しちゃってるから、その早々と。
うん。
で、 アルアインも今も活躍、まあ今ちょっと落ちちゃってますけど、うん、まあ活躍して大阪で勝ったし、
うん、そうですね、う
ん。で、ダノンシャークも初 G1 のマイルチャンピオンシップで負けた後に勝ってるんですよ、マイルチャンピオンを。
うん、うん、うん。
で、ステファノスも叩き2戦目でっていう、いかにも C っぽい馬だったじゃないですか、ずーっと。
そうね。
だから僕はこっち側のタイプだと思ってるから、こういうタイプは鮮度がどうとかじゃなくて、個体評価した方がいいと思うんですよ。
うん。
個体がどうなの？よく言ってるじゃないですか、アルアインは個体で勝負してるって。
うん。
拓也さん言ってるじゃないですか。
うん。
で、じゃあ個体をカレンブーケドール個体でじゃあ評価しましょうってなった時に、果たしてじゃあこの400メートルスローで延長、しかも、そのシオンスローからの周回賞で激走した後に、オークス、ジャパンカップでっていう400延長いいの？っていう話になるわけですよ。
うん。
うん。そしたら僕は良くないっていう判断なんで。
うん。
うん。で、しかも、こういう馬っていうのは C だから、やっぱり人気落ちてなんぼなんですよね、やっぱり。
まあ、そうでしょうね。
アルアインだって人気落ちだし、ダノンシャークだってマイルチャンピオン勝った時、富士ステークス一番人気からの人気落ちだし、
うん。
ステファノスだって、基本は前哨戦で人気で負けてからの人気落ちで、ポンじゃないですか。
うん。
だから、こういうタイプはやっぱり人気落ちでこそなんですよ、C は。
これもだって、オークスだからな。
そう、オークスも、結局、ね、2番人気一着した後に人気急落じゃないですか。
そうそうそう、急落だね。
そう。だからこの初コバ G1 ディープとか、
うん、
僕たちって結構昔から言ってますよね、これ。
そうですね。
そう。下手、5年とか6年ぐらい前から言ってますよね。
うん。
だ、なんつうのかな、その、そういうのをいいと思って言ってて、もう、なんか、ツイッターでもやたらカレンカレンって流れてきたじゃないですか。
そうね。
そう。だからそれがもう、俺たちが教えたいのはそういうことじゃねえんだよっていうことなんですよ。わかる？だから、ディープ初重賞とか、ディープ初コバ重賞とか、鮮度があるよっていうのは言うじゃないですか。
いい。
だけど、それって個体評価ありきだと思ってるんで、僕は。
いい。
その、だから、多分、カレン20丸で、その鮮度だから20丸って言ってるやつは、京都戦力で得意だからディープ3区買うと一緒だよって言いたくなっちゃうんですよ。わかる？言ってること。
はいはい、
東京戦力得意だからディープ買うとか、
いい、うん、
京都2000メートルハーツくらいだからとか、ステゴが東京ね、うん、2000メートル相性いいから買うっていうのとやってること一緒だよっていう。うん、だから違うと思ってるかもしんねえけどっていう、
うん。
だからそれでもうなんかすごいイライラしてきてて、週中から。
いや、だからな、僕もな、それは、そう思うね。結局、オークスで評価できひんかったときに、なんでできひんかったんやかっていうのが一つと、もう一つは、僕もこの場で今回達成キーポイントって一番最初に言ったのは400の延長になるっていう話はしたやんか、今。
はい。
この400の延長になって舞台が合わないって僕も言ってたやん。
はい。
だから要はもともと L 量の舞台やんか、ここが。
はい。
ね。で、この問題に行きつけて、この問題を解決できてる人が何人おるのかなと思うね。
それの上で打ってるかどうかって問題ですよね。だから。
そうな、そうな、そうな。
そうそうそうそう。
うん。で、ムラピーはこれが C や境に個体のイメージとしては厳しいって判断やんか。
はいはいはい。
な？で、僕は、これを乗り切るのであればもう C に寄り切ってる方が帰ってええっていう話を今してたやんか。
はい。
ジェンティルとかで、
はいはい、
レトジェとかな。で、カレンはそこまで振り切れてないけれども、相手関係のハードルが下がって境に乗り切れるっていうふうに判断
したわけか。はいはい。
な？だからこれをしっかりとその見れて判断できて、ここに彼に対しての印を打ててる人は何人おるのかなって僕も思うね。
そうそうそうそう。
うん。だから単純に、初コバで、初コバ G1、牝馬からの異端の線のどうたらこうたらっていう、その、ディープのプラスになる部分だけを見てるっての20丸はやっぱダメですよっていうことだと思うねんな。
そうそうそうそうそ
う。うん。で、今回僕とブラピの意見が分かれたところは、その400っていう、その C としての合わない舞台をブラピは重くも、取ったっていうのと、僕はそれは、メンバーレベルのハードルの問題で乗り切れるだろう。ディープなので、がっつり C ではなくて、ちょっとまとまりによってる分、そこは有利になるだろうっていうので、印を打ったっていうふうにして意見が分かれただけであって、
うん、
これはその、一番この馬に対して問題にしなきゃいけない部分を問題にしてると思うね。
うん。
そう。だからね、これやっぱり、まあ、彼に評価する罪なんで構わへんやけども、例えば評価したときに、400の延長舞台、で体力量っていうのが、まあ、根幹距離だけでもある程度要求される舞台になったときに、この馬の評価を C と見てるんであれば、どうやって乗り切りますかっていう質問がされたときに、しっかり答えられるかどうか。
そう。 そうだからなんかね。
まあこれはちょっとかなり深い難しい話ですけども。
別にいいけどね。別にその。
じゃ
あいいんだよ。別に。初心者ずらして M だから D だからとか言ってる人はいいんだけど、なんかもうできる風で言うから、それがムカついてるだけだからこっちはね。その、分かってます感じで出すからもう変えよマジで。てかもうなんか異端探すのが M なのにお前ら全員なんか同じ方向向いてんじゃんって思っちゃったのね。異端じゃねえじゃん、お前ら全員って思って。すげえ思ったんで。
そうそう。で、だからあとね、やっぱり今ね、プラさん、僕はやっぱすごいなと思ったのは、その、結局、いいところにしか目がいかないのね、みんなってね。
はいはいはいはい。
危ないなっていうところがやっぱ見えてないね、こんだけいいところが揃っちゃうと。
うん。
うん。で、その危ないなっていうところをやっぱきっちり指摘できてるっていうことと、で、その指摘したが上で、咀嚼して、いけるって言ってる人は、僕は印打っても全然いいと思う。
俺もそう思う。
うん。
もうだからあれじゃないですか、道悪になって、あの亀谷さんも欧州の血統が来てるからっつってるから、うん、あの母父米国血統なんで、うん、ヨハネスブルグの、
あははは、
だからこの馬はちょっとアメリカに寄ってるから消しでいいんじゃないですか、
うん
うん、道悪でみたいな、うん、よりみたいな、まあそうですね、まあだちょっと、
はい、
そう死に寄ってるから、まあ体力的にも、まあ道悪だったら余計厳しいとは思うんで、
うん、
まあ僕は消しです。
はい。
はい。じゃあ対抗以下じゃねえや。
なんでやねん。なんでやねん。
僕行きますか、じゃあ。
はい。
もう別にね、カレンで大体話したいこと話したから。
そうね。まあ、僕も今日
カレンだけでいいかなと思ってけど。いいです。ルックトライスは、捨て子で道悪だからです。以上です。以上ですね。はい。
いや、もう大好き。もう大好きやわ。もうそれでええわ。
知ってました皆さん。知らないと思うんですけど、ステイゴールドって、道悪ですごい成績がいいんですよ。だから今、土曜日の段階で不良ババなんで、ババ悪くなると思うんで、ステイゴールド道悪だからですね。以上です。
はい。はい。いいんじゃないでしょうか。
そうですよね。
じゃあ僕、一個出そうか。
はいはい。
初 G1 の線路あります。
以上です。あ。それ気づかなかったな。そっかそっか。なるほどね。まあ一応前走が、超スローペースで外回して3番人気4着だったんで、
うん、
まあストレス疲労ないかなと思って、
そうですね。
福永のいかにもなんか人気で負ける負け方みたいな負け方してたんで、
うんうん、
有馬記念のジャスタウェイを見てるようだったんですよ、僕は。またやってるよ、こいつと思って。だけどまあ、今年なんか藤原厩舎と福永のリズムが合ってるんですよね、なんか。前哨戦であんまり頑張らないみたいな。
頑張らない
みた
いな、
ね。インディチャンプのマイラーズみたいな感じで。
そうなんですよ、そうなんですよ。
で、福永さし損ねからデッドオリで。
もうだからまさにそうやと思うね。優しい人から本番にしっかり人が乗ってるんで、その前哨戦みんなしっかり負けてきてくれてるっていうパターンなんで、これ一番それっぽいよね。まあちなみに僕もこれ対抗なんですけどね。
おお。
うん、っていうかもうこの2頭しか基本的には見えてへんねんけど。
ですね。
うん。
で、これ地味に母父アルザオで、これがまあ一応欧州の両種牡馬なんですけど、
うん。
ディープの母父ですけど、
うん。
なんで、まあ欧州色も強いから、道悪いかな、みたいな。
うん、そうですね。うん、
まあ目黒が強かったなと思ったんですよね、僕は。
ああ、そうやな。
ああいう高速馬場きついと思ってたから。
うん。
あ、ここでも来るんだと思って。だって日経新秀杯と逆じゃないですか、質的には。
そうですね。
うん。だってアイスバブルが日経新秀杯出たら多分ドカ負けしますよ、多分。でもどっちでも連帯したっていうね、ルックトワイスは。
うん。
だからやっぱり、いい馬だなと思って。じゃあ対抗以下行きますか。
はい。いいですよ。
はい。じゃあ、対抗以下です。せーの、ドン。
まあ、そうですわな。
はい。ブライト対抗、耐性トレイル、黒三角サーブリチャード、白三角2といて、レイディオロ、ワグネリアンです。
タクヤス。もこれさ、はい、黒三角と白にしたらいらんて。
そうっすかね。
もう本命対抗だけでええって。
ルックトワイス、耐性トレイル？
ああ。
それ信じて僕馬券外すの嫌なんですけど。タクヤさん本命カレンブーケトロ対抗ルックトワイスで白三角で耐性トレイルですね。
はい。
3頭だけですね。
もうこれだ、これしかないと思うけどな。
そうですよね。
あと僕がちょっと悩んだらダンビライトだけ。
ああ、まあ逃げたらね。
うん、まあと、ね、京都大商店から内緒がちょこっと良くなってきたからな。
はいはいはい、はい。
だから、まあそれぐらいかな。
ただ逃げて激走ゴッツが嫌なんですよね、こいつは。
まあまあ、そうなんや、そうなんや。
タップみたいに一番人気一着とかだったらいいんですけど。
そうなんや、その辺だよね。結局その辺なんや。なんで、あとの 0.2 秒っていうのもどうかなと思ってさ。
はいはいはいはい。
うん。
確かに負けちゃってますからね、しっかり。
うん。
接戦気味にね。
そうですね。だからまあこの辺はね、と思って。まあまあまあ、一応落としたんやけども。
まあ、ダンビライトは確かにちょっと気になったんですけどね。
うん。
はい。前行くのが多分、前行ったら多分、ノーマークっちゃノーマークだと思うんでね。
うん。
うん。道悪も良さそうですしね。
そうですね。
はい。じゃあ、まあ、体勢取れるですか？
そうですね。
はい。ハーツアップ以上。まあ、前走がそれだったんですけど。前走一応僕抑えてたんですよね、
うん、
ただまあ東京で早い上がりだとどうかなっていう心配があったんで、
そうよね、よく頑張ったよね、
一応白3ぐらいにしたんですけど、
うん、
まあ見事に33秒5で上がってきてたんで、うん、まあ今単純に充実してるのかなと思って、
そうですね、
で今まで先行してたのにこのまま前走差しで競馬してて、うん、普通に差してきてたんで、うん、まあ、今回まあまあ、前走かなりスローだったんで、まあ、今回ペース緩むかって言ったら微妙かもしれないですけど、でも多分デムーラも多分後ろから行ったらきついと思ってると思うんで、
うん、
まあ、ある程度つけるとは思うんですよね。
と思いますけどね。
はい。で、その中でどうだろうっていうことだと思うんで、うん、一応まあ今年もう10戦使ってんすよね、こいつね。
そう、そうなん、そうなん、そうなん。
で、この10戦が全部3着以内なんですけど。
そうなんですよね。
はい。でもまあ、あんまりそんな上とやってないから、オープンに入ったのもここ3走なんで、うん、ずっと重賞とか使ってて10戦って言われたらきついと思いますけど、
うん、
まあ、鮮度はまあまああるんで、
うん、
まあ別に、その、なんか他がよく見えなかったから対抗で持っていっちゃうかみたいな感じですね。
そうですよね。
はい。
うん。まあだから僕ももうほぼほぼつけたし、みたいな感じかな。この馬のまあタイプをどう見るのかっていうのが、まあちょっとあれかなと思ったんやけども、ある程度 CR タイプっていう風に見るんであれば、まあ、アルゼンチンの2も共有できるかなと思ったのよね。
はい。
うん。まあ、そうなれば、この人気で、頑張ったのにも人気上がらないし、
はい。
再度格上げでってなると、まあ、もうこれは全然1枚取れば文句なしやなとも思うし、で、今回体力ある程度問われてくると思うので、
はい。
一応ね、26262524242424みたいな感じの馬なんで。
そうなんですよ。
うん、だそうなった時に通常ジャパンカップになると多分しんどいと思うんだよね。活性も多分物足りへんから、
はいはいはいはい。
でも今回それを問われないっていう可能性があると思うので、
うん、
そうすると単純に体力優先となってくると、まあこれは一番の弱点であったその活性面。
はい、スピードとかね。
うん、っていうのが多分クリアされてくると思うのよね。
はいはいはい、はい、
うん。昔に一回戦力っていうのを使ってるよね。
おお。
で、そこから馬が変わっていってるのよ。
はいはいはいはい。
だからまあ多分そういう活性面があった方がいいんやろうけど、まあ今回に関してはそのスピード競馬というよりかは体力競馬にちょっと若干なれそうな気配なので、狙いとしてはいいんじゃないかなというふうに思いますね。一応この単勝も抑えようかなと思ってます。
うん、単勝は入れといてもいいんじゃないですか、うん、デムールほら、あれあるじゃん、スクリーンヒーローあるからさ。
スクリーンヒーローやろ、そうそうそうそうそうそう、そうやね、そうやね、それは思ってる、スクリーンヒーローやなと思ってさ、まあまさにこのまま。
うん。アフリカンゴールド来た時に負けなかったんですよね、こいつ。
ああ、そうね、そうやね。うん。
ああ、もう、ね、やられ3になっちゃうなと思ってから、競り負けなかった、
うん。もう一回、グッとしてたからね。
そう、2位まで粘ったから、うん、あ、それもいいなと思ったんですよね。
うん、そう考えたら今回体力問われて、格上がってってなると、やっぱこういうタイプ一番いいかなとも思うしね。
うん。
うん。いいんじゃないでしょうか。
はーい。
はい。
あとはじゃあ、スワーブ？
まあ、どうだ、その辺ね。
これもだから延長で、体力っていうタイプなんで、まあ、前走がちょっと中途半端な競馬になっちゃって、うん、まあ終始なんかぎこちないっていうか、
うん、
顔も上がっちゃってみたいな感じで、ちょっとごちゃごちゃして、で、7997で V ラインなんですよ、
うん。
で、それでもまあ0秒9なんで、
うん、
で、まあアーモンドアイが突き抜けたんで、それ以外とって考えたら0秒3ぐらいしか負けてないわけだから、
うん、
ってなったら延長で前行く位置取りかけたらいいかなと思ったんですけどね。
まあそうですよね。
まあこれはベタな感じですけど。
うんうん、
今まで均衡気味のレースしてたんですけど、まあ特殊ババで前行くって位置取りかかるから、うん、まあ久々変えるとこ来たかな、みたいな感じで。
まあ、うん、確かにそうですね。
はい。っていう感じです。
うん、はい。
はい。で、レイディオルとアグデリアンはまあまあ抑えましょうかっていう感じで、
うん、
まあ、レイディアルは一応傷んできてるんで。
そうね。まあそこは一応プラスライドあるからね。
はい。で、あとは、うん、まあ一応延長で東京は得意だと思ってるんで、まあそれもいいかなって。うん、ただまあこれも均衡っぽい推移なんで、まあそんなにすごい押せるほどではないんですけど、
うん、
はい。まあ、実績だけ評価みたいな。
そうやね。
はい。一応有馬が2着強いなと思ったから。
うん。
はい。で、まあワグネリアンは、まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、これは、まあ、秋天札幌って買ってたんですけど、まあ、カーダだとある程度位置つけるかなと思ったんで。
まあ、そうなるでしょうね、多分。
まあ、前走も、ちょっと枠がだいぶ外だったんで、まあ、物理的に厳しかったかなって、スローでしたし。
うん。
うん。だからその辺でちょっと負けちゃいましたけど、まあ、あまり延長がいいタイプだと僕は思わないんですけど、
うん、
そう、体力も要求されますしね、道あるだって。
うん、
だまあ、
ね、
まあ一番人気だったら切ってもいいのかもしれないけど、まあ3ぐらいあるかな、みたいな感じで、
うん、
あの、抑えたってだけですけど。
うん、まあ、そんでいいんじゃないですか。この下の3等の評価は、はい、あの、序列も僕もそれでいいと思うし、
うん。
うん、こんな感じでいいんじゃないですか。
はい。
落とす馬もそれでいいと思うし。
そんな感じです。
はい。
あと出てないの言ってきますか？
そうですね。まあ軽くいきましょうか。
はい。じゃあ、ユーキョン。
これは、あれですよね。まあ一応激走後やね。これ完全にね。
うん。
うん。まあ、一応交互のリズムを保ってるんで。
はい。
まあここ、負けてもらって次かなって感じじゃないですかね。
でもあれですよ。1514で来てるから次1だって思ってる人いっぱいいるんじゃないですか？
あ、そうかそうか。あれか。そっかそっか、交互になるとそうなってくるな。
うん。
うん、男性ダナグの延長どうなんっていうのもあるしね。
まあ、鮮度切れたら厳しいと思いますよ。
うん。
菊花賞だけは異常に強いですけど。うん。ダンスは基本短縮向きの脂肪なんですよ、
ね。短縮ですよね、うん。うん。
でもほら、これ、この馬って延長臨戦の時みんな馬券になってるって言ってて。
あ、そうなんや。
うん。あの、ダイヤモンドとかもそうじゃないですか。うん
あ
でもあれって、ね、万葉ステークスのダウンに反応しないで2着に傍受ごときに負けた後のアップ G3 っていう感じじゃないですか。
うん。うん。
だアップに反応してると思うんですけど。
これも C っぽいもんね。
うん。だから、
うん、
24はどうかなと思いますけどね。
うん。
東京24はね。だって、なこと言ったらじゃあ春天から新潟記念なんだよってなるし。
あまあそうですね。
まあ休み明けだからあれですけど。
うん、
でもいきなり2000に対応してるわけじゃないですか、こいつ。
うん、そうですね。
うん。やっぱ2000ぐらいが強い馬だと思いますけど、僕は。
うん。
はい。あと、ムイトーブリガード。
はい。
僕はまあ、
弱いよね、
これはまあ弱い。
うん。
強かったら大阪杯、金庫賞もっと頑張れって話になるから。うん、
ですよね。
でしかも、目黒記念で僕は前行くっていう想定で印打ったんですけど、まあ、後方から行っちゃって負けちゃった後の休み明けで前行く位置取りショックじゃないですか。しかもスローで。
うん、
しかも中等数で。
うん、
だここほぼほぼハマったと思うんですよね。
そうですね。ハマっちゃってばね。
そう。なんで、だルックが C 寄りに対してこっちはもう完全 L だから、
うん、
前走の適性だけで言ったらムイトだと思うんで、実際僕ムイト対抗にしてて、うん、ルックは黒さんだから白さんぐらいしたんですよね。まあ、
うん、
強いからっていうだけで抑えとこうっていうだけで。
うん
はい、なんで、まあ、前走の適性だけで言ったら絶対ムイトの方が向いてたと思うんで、
うん
まあ、それをそう普通に勝っただけだから爆発的に鮮度あるわけでもないですしねこの馬ってずっと重傷使っちゃってるから
そうですね、
うん、だからまあいいでしょうっていう
僕もいいと思います
はい
はい
であとシュバル
シュバル
はいこれもちょっと気になっちゃった気になったんですけど
うん
まあでも有馬かなと思って、狙ってんのは。いきなり休みからスコンっていう感じはしなかったんで。
そうね。
そう、7歳だし。で、取ってるじゃないですか、一応。もうジャパンカップは。
うん。
だからまあ、一回叩いて有馬ぐらいに行っとこうかみたいな感じだと思うんですよね。
そうですね。
まあ、これはだから、なんつうんだろう。別に適性がどうとかっていうよりかは、普通に、ただ単に GA の思惑ってだけの話なんですけど。
うん。
うん。道悪はいいかなと思ったんですけどね。
うん。
どうですか、これ。
僕はだから海外の2戦がもうあまりにも不甲斐なさすぎて。
はいはいはいはい。
帰ってきて、じゃあいきなり変わりますかって言われて、まあ超両馬場やったら逆に変わるかなと思ったんやけど、
はい。
結局体力問われるってんであれば、海外2戦もうちょっと踏ん張ってもらわななとも思うから。
あ、そっかそっか。ある程度時計かかるとこなんだからみたいな。はいはいはいはい。
それをなぁと思うと、やっぱりちょっとしんどいかなと思う。しかももう下り坂やなと思うしね、さすがに。
下り坂46ですか。
ええわ。こっちの反省になったら体勢取れるでと思うけどな。
そうですよね。上がってきた方がね。
うん、そうだと思いますけどね。
あと僕ね、気になってるのエタリオなんですけど、
うん、
これどう思います、ま、
これもだから、買われるならここやと思うんだけど、
はい。
ちょっとあまりにもな1、2、今度躍動感なくなったなと思って。
そうですよね。後方ばっかですもんね。
うん、
これなんかスリミさん本命みたいですよ。
あ、イタリオ？
うん、ステゴ好きだから。
あ、だったら外躍動かなと思うしな。まあ、L っぽいというのであれば、まあ悪くないやろけれども、なんていうの、レイディオルとかさ、
はい、
シバルとか、この辺のメンバーよりは上に来るかもしれん。
はいはいはいはい。
うん。けど、ルックとアイス、再生取れる上に来れるとはちょっと思えないかな。
僕もなんかやっぱ宝塚がっかりしちゃったんで、
うん、
で、京都大賞典5着まで来ましたけど、
うん。
でも、
いや、だってさ、言うてもさ、言うてもドレッドノーダセで、はい。
そうなんですよ。
うん。
シルバンシャーとかに負けちゃってんでしょ。
そうやで、うん、そうやで。
いや、きついと思うわ。
うん。
うん、
だったら同じさ、C っぽいタイプというのであればさ、やっぱノーブルマーズには前にいなあかんなと思うしさ。
確かにノーブルマーズは強くないですからね。
だってグローリーベイズはさ、自身の盆走やんか。
うん。
でもエタリオとかって、は普通に走ってるわけでさ。
はい。
だったらやっぱりノーブルマーズとかには買わせておかんとさ、
その。しかもノーブルマーズもなんか自分の競馬できてねえのに4まで来ましたからね、一応。
そんな感じやんか。
うん。
だから、これを、その、ダービー当時のあの、な、躍動感ある2着、4着か。
うん。
と照らし合わせるのはどうかなと思うけどな。
何なんですかね、これ、母父が、早熟なんですかね、よくわかんないけど。
なんか落ちてきちゃいまし
たよね。落ちてきちゃいましたよね、完全に。
うん。
まあ、好きな馬っちゃ好きな馬なんですけど。
いや、そうやと思う。僕も似た気が、はい、あ、強くなるなと思ったけれども、なんか一気にどうしたんってなったからなと思って。
あとは次男坊は
これはだから、これ集中ちょっとクラフトさんとやりとしてたんやけども、
はい。
まあ、鮮度で行くならこれやわな。
うん、そうっすね。
うん、でもこれ単純弱いやろ？
うん、弱いと思う。
だから落としました。
一応まあ、ジュンステークス、楽逃げ後の新潟記念にはちょっとびっくりしましたけど、
まあ確かにね。
そう、一応ユーキャンに迫ってたから、
うん。うん。
まあ、まあそうっすよね。だって府中ステークス6着に負けた馬がジャパンカップちょっと上位はなーって思っちゃいますもんね。
まあそうですよね。
あ、ただまあラスパクを2着に持ってきたムーアだから、このメンバーだったら3ぐらいあってもって思いますけど、でもまあさすがにきついかな。
そうやな。
うん、まあでも見境ないですよね。デムーロ、デムーロ、レーン、デムーロ、ムーアって。本当に。まあいいや。これは切ります。
うん。
はい。あれ？ちょっと待ってください。ダンビライと松若ってことは、はいはい、モズスーパーフレアには誰が乗ってるんですか？
あ、ほんまやな。さすがに、モズスーパーフレアは、あれよね。誰かに譲るよね、こうなったら。
松山か。まあ、ほぼ同じ人ですね。そうそう。松山、だ、ま、松若の上位互換が松山ってイメージですね。
ああ、そうですね。
僕の中では。はい、
うん。
これ一瞬気づかない人いるんじゃないですか、松が同じだから。
だから僕はちょっと迷ったのはこの馬。
はい。僕も。
だけですね。
うん。うん、別に、まあ、抑える分には別に。
うん。
うん。
まあ、ただだからこれもね、負けたのはドレッドノータスやからさ、そういうレースやなとも思うし。
そうっすね。
うん、だってヒット・ザ・ターゲットとかが来てわーってなった時のあのヒット・ザ・ターゲット、その後 G1 3つ来たんかって言ったら1個も来てへんわけだから。
頑張ってたよ、でも。
頑張って
彼は頑張ってたよ。僕好きだから、彼のこと。ヒット・ザ・ターゲットは。
そうやな。
そう。
目黒記念の王者やろ。目黒記念ちゃうわな。
目黒記念、2回ともありがとうがあるから、ね、
あ、そうやな。目黒記念か。そうか、うん、まあ、そういうタイプだと思うの。僕だからむしろ、それならば、その、キャグニーとかの方が、何まだ気さく出て面白いかなとも思ったんやけど、
うん、
まあまあな。ちょっと言わせるしなと思って。
これだって別に福島記念出てても負ける馬ですからね。
ひどい。
いやいや、そうでしょ。オクトーバーこんな2番手から競馬してたら福島記念も負けるでしょ、こんな。
そうですね。
うん。
まあ、そうでしょうね。まあ、僕らが結局今回のレッスンに限っては、もうその、スワーブとかバグとか、
うん、
レイディエルとか、
うん、
まあ、ダンビュー、シュバル、この辺のエタリオとか、マカヒとか、
うん、
まあもう、その、そもそももう G1 を勝てるだけ の資格がないって思ってるから。
ああ、もう完全にリズム崩してね。
そうそうそうそう。でもこういう前にその何で特にジャパンカップみたいな、まあ、いっぱい言うてもやっぱりジャパンカップやから、
はい、
こういう格のレースをこういう前には勝たせたくない。
はいはいはいはい。
うん、だったらルックトワイスとかそのカレンとかみたいにまだその躍動感があってまだまだ上に跳ねますよっていう前に勝たれてた方がいいかなと思って。だって言ってたやん。湘南パンドラ買ってくれてありがとうって言って。セロラストインパクト勝たれたら何やってんじ
ゃ。確かに確かに。
ジャパンカップってなるやんか。
うん。でも2着ですからね、ジャスパク。
いや、まあ、そうだよ。そうだよ。
俺のサウンズオブアースが、
だって結局この10年でもさ、
はい、
ウォッカ、ローズキングダム、ブエナ、ジェンティル、ジェンティル、エピファ、湘南、北さん、シュバル、アーモンドやろ。
お、強っ。
なんかやっぱり言うても隠れすないと思うね、ある程度は。
はいはいはい、はい。
うん。だからラストインパクトぐらいちゃうの？
下からで？
下からっていうか、なんか何、本当に。
あれみたいな。
何あれみたいなん
で。あとあれっすよ、あの、ジャングルクルーズ4着ありますから。条件戦から4着っていう。
だから結局あの選手だけはレベルが低かったと思うねんな、ラストインパクトで。ジャングル4着やろ。
はい。
で、5番人気になってた、5着になってたサウンズオブアースやんか。
うん。
これももうちょっと危なくなったサウンズオブアースやんか。あ、違う、こっちはまだ、そうか、あ、そうか。
まあまあやる気ありましたよ。
まあまあそうか、やる気あった時のサウンズやな。
だって僕本命っすもん。
あ、そうやな。その翌年の方が、あれか。だからもうブラック上2つでええって。
本当に？
だってターンは両方とも抑えるわけやろ。
うん。
うん。だと、
まあでもスワーブは入れさせてもらっていいですか、じゃあ。
ああ、うん、それも3頭のワレンとワイド買ったときは多分当たるで。
うん。
うん。あとだからカレンがな。
まあカレンが。
意外に適用しましたっていう
のが。まあまあまあ、うんうん。じゃあおさらい行きたいと思いますよ。
はい。
あ、F います？
ああ、どうしようかな。
じゃあ僕はカレンにします。
そうやね。
はい。
難しいな。僕じゃあ次男坊ね、そこ。
これで一着来たら過去最高配当なの。あれお前23倍か。ロボタイプは超えらんねえか。はい。
じゃあこれだから今ブラビットやったからジャパンカップ勝つならさ、フチュールシステークス6着あかんて。と思わへん？
まあそうっす。
なあ。
はい。いや、あかんと思います。
そう思います。はい。
はい。
あかんと思いますよね。
じゃあもうあれですね、今予想、ね、買ってる人たち全員にラストインパクトの映像を、脳内にサブリミナルで流してって、ムーアの幻影を流してって、人気を15倍ぐらいまで持っていきましょう。
ほんまや。
うん、そうすれば、あ、ムーアすげえみたいになるから。
あ、このまま
スノーフェアリーとラストインパクトの映像を交互に、脳内に流しまして、はい。電極させて脳内に流しましょう。
うちから抜けてきたら、もうひっくり返るわ。
あれすごかったですね。
うん、
ダスパクはね、
うん。
なんでダービーフィズがいたとこにいいんだよと思いましたからね。
そうやな。
おいと思って。田辺何してんだよと思って。何譲ってんだよ、道と思って。はい。というわけです。
はい。
はい。じゃあおさらい行きたいと思います。
はいはい、
ブライト本命、ルックトワイス、対抗耐性トレイル、黒サンガ、スワブリチャード、白サンガ2といて、レイディオロとワグネリアンです。 タクヤさん本命、カレンブーケドール、対抗、ルックトワイス、白三角、耐性トレールの3頭となっております。
はい。
では、エンディング行きましょう。
はい、行きましょう。
エムラジ、未公開ジングル。
あ、だって僕は高校の時にね、
うん。
すごいタメ口ですけど、今。
全然ええよ、そんな。
高校の時にですね。
うん、全然ええよ。
高1だったんですけど、
うん、
6月か7月ぐらいの時に、
うん、
ちょっと、なんだ、小柄な可愛い女の子から、
うん、
ブライト君、おはようみたいな感じです。いつもで、その、喋ってない子ですよ。から、言われたんですよ、ね。その時の僕の取った行動は、無視ですからね。もう、何にもできない。対応できない。え、なんでこの子、こんなちょっと可愛い子が僕に話しかけてくれたの意味わかんない。もうそこから無視みたいな。
エンディングのコーナー、イエーイ。さて、まあ京阪杯あるんで、
はい、
それ本命だけ言って、
お、
僕本命変えたんで、
お、
リナート、
はい、じゃあどうぞ。ああ、まあそうだな、ここはまあ無難やな。
これでも5番人気ですか今？
あ、ほんまに、
で5番人気は舐められすぎでしょ。
うん、なるほどなるほど。
はい。だってライトオンキュエル本来人気する要素ないはずなんですけど、人気しない要素が。
そうですね。
だって USB、KL なんてどっちも勝ってんだから。
うん、しかも USB 完勝やからね。
うん。で、しかもそのストレス持ってて USB 賞組は相性悪かったのに、うん、3来たからね。
うん。
うん。だから、能力だけで言ったら絶対こっちが上だから。
そうですね。
うん。なのに、ライトオンキュエルが3番人気。
これは対抗でライトオンキュが3番手ですね。
え、本命いるんですか別に。
え、いますよ。
え、大新バルカン
違います。
あ、違うか。え、西のラッシュやめた方がいいよ。
なんで？
だってこれ1年8ヶ月ぶりっすよ。
そうそうそうそうそうそう。
無理でしょ1年8ヶ月
ファンタリストもちょっと最後どうかなと思ってんけどな。
あ、ダートでショックで
割と苦しく味わってたからなと思ってさ。
はいはいはい。
うん、まあ買うなら最後だなと思って。でも単買うならリナーテよね。
まあリナーテでいいと思いますけどね。いや、これはいい臨戦踏んだんじゃないですか。
だと思います。だから僕もちょっとライトオンキューと娘らしいでバーって言ってたけど、誰もリナーテ言うなよと思ったけど。
はいはい、リナーテでいいと思いますけどね。
だってラブカンプ弱いやろ、アポロの神座も弱いやろ、パラダイスダンジョンも弱いっちゃやろ、
はい、
組の部分もまあなんかあれやしなと思うし、リプライブレイももうあれ悪いし、
リズム悪いですね。
カラクレナイは前回やろ、うん、
でもカラクレナイ、これ、
雷鳴富士がまあ、
カラクレナイでもあれですよ、これハイペース、前、総崩れで前で粘ってる唯一の間なんで、
ああ、まあまあ4コーナーって言うたらよかったけどな。
これだから、人気落ちるんだったら、ストレス疲労の影響出ないで走るっていうパターンあると思いますよ。
ああ、
これだって走ってんのに7番人気ですから。で、今ほら、リチュアルの影響でちょっと重いじゃないですか、今日。
なるほどね。
で、ローエングリーンだから。
うん。
はい。まあ、大名
人。アイラブテーラーでどう思う？
いいと思う。これは、僕、黒さんにしたんですけど、思いのほか人気しちゃったなと思って。
うん。うん、
でも、参戦牝馬で1番人気1着してるんで、
うん、
普通に鮮度だけで突破されてもね、しかもダンスイザダークだから S とか C とかもあるだろうし、
うん、
ハーチがね、
うん、
だからまあこれ抑えてもいいと思いますよ。だからリズムで持ってかれる可能性あるから。
そうね、まあ、これはちょっとリズムがこんだけええとなってなるよね。
しかも前走プラス16っていう、
うん、
しっかり増やして一番に決着しましたからね。
そうですね、
強いと思いますよ。
うん、エーシンデネルは買いますか？
これが迷ってるんですよね。ただ2番人気で買う馬じゃねえかなとは思うんですけど。
そうやな、
基本京都ってやっぱり外差し効かないと思ってるんで、
うん、
じゃあリナーテダメじゃんって思うんだけど、まあリナーテ一応盆走後でダウンで L っぽい馬でっていうのがあるからいいんですけど、うん、エネブはなんかどうだろうな。 まあでも前走びっくりしましたけどね、佐世保がかなりハマったレースだったんで、
うん、
そっから僕前走切ってたからよく来たなと思ったんですけど、まあ、前走も早かったんですよねペースに、
うん、
うーん、ちょっとストレス疲労気になりますよね、ロードカナロアハイスシャパラルだと。
そうだな、
うん、一応前走休み明けに隠れるっちゃ隠れるから、2ヶ月空いてるから、
うん、
うん、そんなもんでしょうか。
はいはい、
じゃあ、お知らせいきたいと思います。
はい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってますんでよろしくお願いします。
うん、
特にあなたの思い出の馬とかね、くださいよ。
はい、
はい、あとは競馬事業仕分けね、
うん、
ジャパンカップに3億も賞金いらねえんじゃねえかとかね、そういうメールくださいよ。本当に。
あと年末のやつ、
ああそうだ、あと、うん、そうですね、年末に向けてちょっとまた番外編を撮りたいなと思ってまして、タクヤの何でも質問に答えちゃおうですね。タクヤさんに対してですね、競馬に限らずいろんな質問を送ったらタクヤさんが全部答えてくれるっていう番外編をやりますんで、皆さん普段日頃からですね、聞きづらいことをですね、タクヤさんにどんどんぶつけちゃいましょう。はい、
わかった、それはそれでやろう。
タクヤへの質問100っていうコーナーやるんで、タクヤさんに100個の質問ぶつけて全部答えてもらうっていう、
はい、はい、
で僕がどんな答えをするかっていうのを予想するっていうコーナーをやりますんで、はい、
わかりました。
まあ、100は厳しいかもしれないですけど、まあ、タクヤ質問10とかいう企画やりましょうか。僕がもうあらかじめ答えを書いといて、はい、で、タクヤさんがどんな回答をするかっていうのを予想するっていうコーナーですね。で、タクヤさんのことを知ってる人たちは、回答者たちに、招きますんで、はい。まあ、メンクさんであったりですとか、はい。あと、奥さんであったりですとか、呼びます
んで。なんでやねん。
じゃあ、あと、カナさんとか呼びますから。あと、バリちゃんとか、ベッちゃんとかも呼ぶんで、タクヤさんがどういう回答をするかっていう予想を僕たちがしますから。はい。そういう企画やりたいね。まあ、とにかく、まあ、競馬のこととかね、M のこととか、ご質問あれば何でも答えますんで、よかったら質問ください。はい、はい。はい、コーナーの、投稿はですね、番組ブログのトップページに、お便りコーナー紹介というところにメールフォームありますんで、そちらがよろしくお願いします。
うん、
メールが採用された方にはですね、ステッカー漏れなくプレゼントしてますんで、そちらも、住所、郵便番号、氏名添えていただければプレゼントいたしますので、よろしくお願いします。
はいはい。
それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、有馬記念に、なんか大量にゲスト呼んで、ちょっと今までにないMラジ出そうかなと思ってるブライトと。
どうも、ありがとう、拓也でした。
ありがとうじゃねえよ。